ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
さあ始まりました、トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2でございます。
はいはいはい、
ねえ、やっていきますけれども ね、
ハルクとクセスゴにまた出るみたいですね、
はい、あ、まあまあ出るというのかな、
出たのかな、これオンエア、
うん、出たし、もうこの収録の今ももう出た後ですよ。
出た
後、まあ、あと一個ね、取りだめてるのありますけれどもね
もうまたほんでさらに入ってたけどね、
うん、まあまあなんかまあ月一でね、
すごいね、もう完全レギュラーじゃん。
まあそうだね、
うん、
レギュラーとしてねやらさせてもらってますよ、
うん、
毎月毎月、そういう課題曲がね、
あ、
決められて歌詞考えてやってますよ、
うん、
うん、まあ僕はね本番は普通に立ってるだけなんです
けど、ね、立ってるだけ
顔作って立ってるだけですから一番楽な仕事です。
まあね、
いや今までやってきた中で
こう最近だからね、うん、なんかまあその影響があってかどうか、いやないんだけど全く
影響、
うん、いや、まあ、またちょっとこうギターを、
うん、
こうやり始めて、
あ、お前が、
俺がね
俺の息子に影響されて、
影響されてはいないんだけど、うん、なんかねちょっともう一回またやり、うん、弾きたくなる時期があるあって
最近、いやいや、だからなんかコロナ前にちょうどなんかそんな時期があって、
コロナ中やってて、
なんか教室まで行ってたじゃない、
うん、
会費払って、
で教室、
それどうしたの？
教室行ってないもん。
え、なんで？まあコロナ禍でね、
うん、
行けなくなるのは
分か
る
よ。行けなくなって、
でもなんとなくこうね緩くなって、
緩くなって、
別にマウス、まあマスクとか、
うん、
マウスシールドみたいなすれば。うん、やれるような状態ではあるじゃないですか。
あるある。
でも行ってない。
うん。
な、それなんなん
いや、なんかまあ、ちょっとそのコロナだったから、
うん、
しばらくじゃあちょっとやめましょうみたいになったのよ。
まあまあその時はしょうがない。
しょうがないじゃん。
うん、
ほんで
家ではやってたの。
でコロナ期間中家でこう練習はしてたのね。
ほうほう。
したらなんかある程度弾けるようになったのよ。
まあ、
弾けるようにっていうか、まあ、
どこまでがね、
どこまで、
それはいろんな人によってこうね、そうそうそう、線引き違うから、
線引き違うけど、まあ普通にこう押さえてやるぐらいにはできるようになったのね、うん、行動、
うんうん、
これ行く意味あんのかなと思ってで本当にね、その教室通ってた時は、
なめんなよ、
いや、なめんなだよ、
それこそ
教室通ってた時は本当にマジで一からの手ほどきで、
うん、
押さえ方とかからやってたのよ、
うんうんうん、
それぐらいでも卒業しようとしてたのね。ある程度こう行動進行が弾けるようになったら、
うん、
ありがとうございましたって、
うん、
卒業しますっていう予定だったのよ、
うん、
俺のもう目的は果たされたのよ、うん、期間中に自主練 で言っても、まあま
あまあ、そもそものモチベーションというか目標値が、
うん、
その高くなかったからってことね。
そうそう、でも言ってもさ、
うん、
その自主練じゃん、ああいうギターとか楽器って。
もちろん、
もう教えてもらうのももちろん、
ね、結局教えてもらったことを、
ね、うん、
自分がどれだけもう反復できるかだ、
反復できるかじゃん、
うん、
そういうことによってもう、あ、これを反復できるなってなって、これ以上上のレベルを目指すってなると、うん、それはもまた習いに行ったりしないといけないけど、うん、基本的なことは抑えれるようになってから、
基本ができればいいやぐらいの感じだから、
うん、
自分でいいやと、
うん、
判断して、
うん、あと YouTube でも学べるっていうのもあって、うん、
そもそもな、
うん、
なんでだから行ったのかっていう話だよね。その
最初はとりあえず基本的なことは、うん、一発目はちょっとやっとこうと思って。
それは YouTube だとちょっと自信ないなってこと、
うん、なんか本当抑え方の基礎とか、
うん、
こう
直にこれは聞いた方がいいと、
聞いた方がいいと思って
行ったんだ、
うん
うん、
でまあ行くのをやめて最近はこうやってるんだけど、
うんうん、
をやり始めてたら娘がね、今吹奏楽部入ってんだけど、うん、
世田谷一の握力の持ち主の娘が、
娘が、
うん、その握力を使うことなく、
じゃあ使ってんだよ意外
に吹奏楽で、
吹奏楽のチューバっていうのを吹くために、
チューバを5、6本ダメにしてんだっけ、
抑えるためにダメにしてないよ。
うん、
まあ一応こう握ってはいるからね、
うん、
でその娘がね、
うん、
ドラムやりたいって言い出して、
おお、
うん、いいじゃんいいじゃんかっこいいじゃん、
まあ女性のねドラムリスト、まあ、増えてきてますもんね、
ドラマーねかっこいいじゃん、
ドラムリストじゃないかドラマーかマー、ね、
うん、でじゃあどうしようかって思って今度は、うん、じゃあで嫁からなんか知り合いでこう、うん、いないドラム教えてくれる人みたいな、うん、俺なおが真っ先に浮かんだ、
はいはいはいはい、マキシマムザホルモンのね、
なお、うん、に娘教えて欲しいんだけどって全然いいよって言ってくれたんだけど、
うん、
忙しそうじゃんなお、
まあさすがにね、
うん、
だ
もう
育児もあるしね、
育児もあるし、
うん、
基礎の基礎はとりあえずである程度できるようになってからなお、ちょっとこの後、
あ、まあそうだね、
ぐらいの方がいいわけじゃん、
うん、基礎を教えてもらうちょっと
ちょっとおこがましいという
か、ね、おこがましいよね、
うん、
うんうんうん、
やってくれるだろうけどね、優しい人だから、
うんうんうん
う
ん、
でどうしようかってまたじゃあスクール入ろうかなって思ったんだけど、結局でもどうなんだろうなって思って、
もうまずなんかこうなんていうので、電子ドラムみたいなさ、
うん、いやそれは買わないよまだ、
ヘッドホンして、
ヘッドホンしてさパチパチゴムみたいに叩いてやるやつあるでしょ、う
ん、あれを買わないことにはじゃないの、い
あれ買うのはさ、もっとちゃんとスタジオにある程度行って、あ、うん、これすごい楽しいやりたいってしっかりやるようになんないと、
ああもう頓挫する可能性があると、
いや全然あるでしょ
マジで
俺の子だし
でもあれがないとさ、
だからとりあえず、
ね、
本当にスタジオも近くにあんのよ、
うん、
うちの近くに、
うん、
歩いて行ける距離に、うん、でそこにもう毎回通うぐらい、週 1,2 ぐらいで行くようになるんだったら、あ、じゃあそんなに歩けるんだったら、
うん、
じゃあ買ってあげるよみたいなことにしようと思ってね、
うんうん、
で同時に俺も始めようかなと思って、
いやドットじゃ買っちゃえばいいじゃんそんな、
いや俺だぜ
匂わすな、やらなくなることを、
いややらなくなるって、
買っちゃえばやるんじゃないの、
いやそれ
ある程度するでしょあれ、
ぶら下がり健康器とかもう全部あれだよ、ね、ベランダだぜ今
で、またベランダの仲間入りだよねドラムも
ドラムセットが
いずれ
いやいやいや
いやいやいや、やろうよそれは、まあそのやろうって決めたなら、
でも、うん、それはとりあえず基本的なものは YouTube を見てね、
ドラムなんかいいと思うよ本当に、
始めようってなった時に、う
ん、脳の活性もなるでしょ、
なるでしょ、
ああいうのはね、
うん、
うんうんうん、
ですげえね、楽しそうなの、
うん、
これなんか最初これができるようになってくださいみたいなのがあって、うん、まず右ドラムなんかこう拍っていうのがね、
うん、
1,2,3,4,5,6,7,8 で1個なんだって、
う
ん、
はいはいはい、
うん、でこれがじゃあこれはまあできるじゃん、
うん、
これで3と7の時に左手入れてくださいって言って、
うん、
これできる、
いや知らないよ、そのできないんじゃない、
1,2,3,4,5,6,7,8、
あ簡単そうだね、
そうそうそう、
うん、
でこれをできるようになったらちょ徐々に早くしてってくださいって言って、うん、1,2,3,4,5,6,7,8、うん、1,2,3,4,5,6,7,8、うん、あほら2回叩いてた、
あやっちゃった、
うん、やっちゃった、で今度それができるようになったら、うん、1の時に足をこう踏むとポンと、
うん、
だ1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8、
うん、
これができるようになったらみたいにどんどん増えていくのよ、
うん、
すっごく楽しそうじゃないこれなんか
いやいやいや、それは最初は楽しいって、
あそう
絶対、うん、やっぱりできるように、
どんどんどん叩けたらいいな
って、なかなか歯がゆい、難しいなーっていう、でもなんかやれそうな気がするし、やってみたいなーっていうのが面白いわけじゃない、
うん、でも最初、うん、あやっぱむずいな、もういいや、うん、なっちゃう人なんだよ俺、
まあね、そういうの見てきたけどさ、
うん、
うん、
でやろうかな、
突き詰めることあんましないもんな、
いやでも野球と高校野球系のある
、突き詰めてはなかったんじゃないか、
ああ技術的にはね、
うん、
うん、そこまでだけど、こう知識的には結構突き詰めてるから、
うん、
まあそうか、 もっと上には上がいるもんね、
なんかまあ楽しければいいやじゃん、
うん、
基本ね、
仕事とかになっちゃうと嫌な人なんだよね うん、お笑いとかもすごいさ好きだったんだけど、こう仕事になっちゃうとなんかちょっとやだなみたいな、
うん、なっちゃった
なっちゃったなっちゃったっていうか、仕事としてやらなきゃなっていう時もある、
ね、野球もでも仕事ね、いろいろな野球の知識をさ出す仕事もあるわけじゃない、
あるある、
嫌に なりつつあんの、
いや一回なったのよもうこれ
やだなっつって、
なんか俺趣味でやったけど、なんか俺が興味のないところもちょっと問われるようになってきちゃったなって、
うん、まあそういうもんだからな、
そういうもんだからね仕事って、
野球のいろんな側面があって、うん、お前が好きな側面ばっかりじゃないからね、うんう
ん、なんだかなと思ったけど、そこは超えたの野球は、
お、
うん、あ、もうこれはもう仕事でもあるからやろうって、
あ、じゃあちょっとだから楽しさだけじゃなくなっちゃってんだ、野球に関してのその仕事、
まあ、そうだね、
うん、
物も書いたりしてるから今
すごい嫌なんだ、
うん、物書くっていうのが苦手でさ本当マジクリエイターのかけらもねえんだよ俺、
まあまあまあ、うん、わかるよ、いろんなことをなんかやってきたのは全部お前発信だったもん俺たちは、うん、
すごい興味、好奇心は旺盛なの、
好奇心は旺盛、
うん、
だからもうお前がやりてえっつうから、じゃあやるかっつってやってみて、俺がそのまま続けてるものをお前はもうやってないとかもあるしね、うん、いっぱいね、
よくよく、いや俺ゴルフも俺が最初お前じゃないかな、
ゴルフはどうだった
かな、一回やってみないみたいな感じで、ああいいねみたいな感じでお前が乗ってきて、
うーん、
なんかこれいいやぐらいになっちゃったような気すんだよね、
住下の記憶でしかないんだよ俺は、
あと菊井さんね、
うん、住下に一緒に誘われたのかなお前と、
そうなのかな、
うん、で同時にやったのか、
同時だったと思うよ、
うん、で最初楽しそうだな行こう行こうってお前も言ってたけど、うん、いずれ行かなくなったしさ、うん、草野球もお前がやりたいって言うから俺が集めてあげて、まあじゃあやろうっつって、うん、アフロ、お前のアフロと、まあ、俺の猿顔でモンキーズで、うん、アフロモンキーズでやろうっつったら最初は良かったけども、だんだん熱も、うん、なんか随所にたまにあるんだけどな熱が入るとき、うん、気温やっぱないもんな、ね、バンドもお前がやりたいって言うから、うん、やって、うん、パートも決めてやってたけど、うん、飽きちゃって
飽きちゃってでもなんかそのこういうのやろうよみたいな立ち上げ人みたいな、
立ち上げるんだよ、
立ち上げ人みたいな才能はあると思うん
だ、立ち上げ人の才能いるのかな、
あれやってみないみたいな、
まあまあまあ、そのお前がいなければやれてないことはあるから、
うん、
うん、そういう意味ではありがたいことはあるけどさ、うん、最後までやろうよっていうのはあるよ、
最後っていつだよってなっちゃうんだよね、
まあそれはないけどね、うん、具体的に最後っていうのはないんだけどさ、うん、もっと突き詰めないっていうのはあるよね、
うん、突き詰めないんだよ、
うーん
どうしようもねえな
うーん、多分だからなんかこうすげえ発揮できるものがあったら突き詰めてるんだろうけどな、でも自分に諦めちゃうしあるよね、おダメだ、お向いてないかもしんねえみたいな、
うん、
それでやめてっちゃうよね、
そうだね、
うん、だからまあ簡単に言ったら才能がないんだよな、いろんなものにな、
いろんなものに興味はあるけど、
あるんだけどさ、
あの全部に才能がないんだよ、
まあまあそんなんか、まあ、今はじゃあドラムと
やってみようかななんつって、
じゃあ、まあ皆さん期待しましょう、ギターはそのともう
ギターもずっと
もう
やろうとしてるよ、
してるっていうことでね、うん、長続きすること願いますよ、
まあ願うけど、
うーん、じゃあ行きましょうよ、
はい、
トータルテンボスの抜き差しならないと、トータルテンボスの大村智弘です、
藤田健介です、
今回はですね2ヶ月に一度のスペシャルウィーク、はい、ラジオのね、2ヶ月に一度訪れるスペシャルウィークということで、我々も秋の下ネタ祭り開催したいと思います、
いやいや、あのラジオでですね、地上波の
スペシャル、地上波ラジオです、
まあ、聴取率をこう調べるための、
はいはい、
関係ねえじゃん、
関係ないです、ポッドキャストですから
何にも関係ないでしょ、
スペシャルウィークなんでね力入れてきますみたいな、
俺らスペシャルウィークじゃないんだよ、
そういうノリを出したいじゃないですか、ラジオやってる限りは、
ラジオじゃねえんだよ俺ら、
いやラジオじゃねえとか言うな、
もうラジオには呼ばれてない、
ラジオではある ポッドキャスト専門だろうがラジオでは
日本放送でやらさせていただける形だけは
スペシャル
ラジオのこの感じだけど、
スペシャルウィークでああいう試合入れるかっていうの欲しいじゃないですか。
あいつら関係ねえってなってるんで、本当まだ超人になりきれてないジェロニモみたいなやつらなん
だ。ただ前回もその下ネタ祭りやりましたよね、うん、スペシャルウィークに乗じて関係ないのに、
はいはい、
めちゃくちゃ大好評でした。
そうなんだ、
はい、
それはいいね。
だからスペシャルウィークということに乗じて、これはもう何だろう、後付けみたいなもんよ。
だから
もう下ネタ祭りをやりたいだけ、
やりたいだけ。じゃあもうなんかカコつけないで、
カコつけただけです、
うん、
下ネタ祭り何かっちゃカコつけたいと思います。
なるほど、 OK。
下ネタ満載の内容でお送りしたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は六本木トミーズのサポートで世界中の抜き差されへお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。
アマゾンのオーディオブック、オーディブルなら人気俳優が朗読する名作小説。
私のことを覚えていてほしいの。私
ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント。
ブラックウィドウが僕のチップの中に。
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。
さあ続いてのコーナーはこちらです。
私の場合下ネタ編。
なんですかこの歯切れの悪さは。
いやごめんなさい、
え
ちょっと今あのメモってたんだ
よ。あ、俺だった、
うん、
がなるのって思ったんですね。
そうそうそうそう、ごめんなさいね。
さあ番組の定番コーナーの一つ、私の場合を下ネタに絞って投稿してもらっています、うん、以前の配信でお伝えした通り、私の場合は断捨離対象コーナーですので、下ネタ編がラストかもということになりますね。もしかしたら来週まだやってない私の場合があるかもしれませんが、
下ネタだけ生きてるっていう可能性あるからね。
ありますよ、
うん、
さあこちらですね。まずは黄昏時から来ております。
はいはい、
恥ずかしながら私の初ローション体験をお話ししたいと思います。ローション体験したんですね、うん、何を思ったのか急に旦那が買ってきたのです、うん、そうローションを。いろんな動画を見たのでしょう。その中にローション使うやつがあったのでしょう。でやりたくなったのでしょう、うん、私は内心もうええてと思いましたが、洗面器にたっぷりとローションを溜めてベッドまで持ってきた時の目を輝かせた旦那を見ると、いややるしかないといざ初ローションプカミルへ。結論から言うと、まさに北島康介の超気持ちいいでした。
あ、そう。
旦那も大満足なご様子。エロビデよりもバラエティを見てきた私にとって、ローションは相撲の時に使うものと思っていたのですが、うん、完全にプカミルの時に使うものだと勉強になりました。ただローションを入れた洗面器が私生活すぎて、ちょいちょい我に返る時は笑いそうになりましたが、お二人はリアルローションプカミルしたことありますか？
ローション、
ローションはまあ風俗とかですかね。
風俗とかでね、あるけど、プライベートローションは、やっぱごめんなさい、プライベートライアンみたいな言い方しちゃいました。
言ってませんよ。
言ってないですか。
はい。
ないかな。
お家とかではまずな、やったことないですね。
ねえ。
ローションプレイはね、でも、黄昏時さんがね、こんな超気持ちいいっていうぐらいですから、ねえ、皆さんも。ちょっとこれやってみた方がいいんじゃないですかね、
はい、
いいですね。
さあ続きまして、神奈川県の肉食え編からですね、
はい、
エッチの初体験ということで、私の初 G 行為の話です。
お、
小学6年生の時だったと思いますが、うん、朝学校に行く前にこたつの中でゴロゴロしていました、
はい、
だ冬ぐらいの時ですかね、うん、当時私はまだ G 行為という行為を知らなかったのですが、うん、うつ伏せになりながらふと息子を強めに床に押し付けてると、
うん、
なんか気持ちよくなってしまったっていうのが私の初 G 行為の瞬間でした。問題はその後でした、
はい、
その場には母親も一緒にいたのですが、
うん、
私はそれが恥ずかしい行為という認識はなかったので、うん、母親になんかさ、こうやって下向いてさ、グッて下に体を押し付けるとさ、なんか太ももあたりがめっちゃくすぐったくてさ、気持ちよくなるんだけど、すごくないと若干ワクワクしたテンションでとんでもない報告をしてしまっていたのです。
おうおうおうおう。
その後それがそういう行為だと知ったときは、もう母に合わせる顔がありませんでした。 今思えばおしゃべりな母がその時はやけに反応が薄かったのはそういうことだったのかと納得です。
なるほど。あ、でも出ちゃったわけじゃないんだね。
いや、どうなんでしょうね。
出ちゃってたらどうか、まあ、なんか出たってなるじゃん。
なるよね。出てないんじゃない。なん
と
な
くその後の展開になるからさ、
うん、気持ち
よ。なんとなくだからもうあれか、上り棒の降りる時みたいな感覚なのかな。
気持ちいい。
あ、なんだこれ気持ちいいみたいな、うん、あの感覚を得たぐらいか。
あん時は俺もやっぱこういうこう何エロいシーンとか見てチンチンが立つみたいな時あるわけじゃん、
うん、
それはもう小5小4ぐらいから、うんうんうん、
はいはいはい。
でなんかそこで興奮はするわけじゃない、
うん、
で射精はしないけど、
マイッチングマチコ先生とかね
とか見て、
うん、
でなんかふわーってもう興奮だけして、それだけでが満足しちゃってたんだよね、
うん、当時ね、
うん
うん
うん、で俺はもうそっからさ、その先に進まずに、
うん、
そういやそんなことあったなっていうのが中1まで寝かされるわけよ、
うんうん、
だけどお前はそこ突き詰めた人じゃん。
うん、突き詰めたか、彼はね、そのなんだ床にこすってっていうけど、俺はまあ、うん、手で
触って
もみもみだよね、
もみもみ
しごくというかもみもみ、
うん、
してたんですよ、硬くなったものを、
うん、
もみもみしてたらなんだってなって、
うん、
なんだ、なんかすごい気持ちいい、なんだなんだ、え、 なんかどんどん気持ちよくなってくる、なんだなんだなんだ、ピュッて出て何にも知識ないから、
うん、
うん、急に青ざめて、
うん、なんか出た、
なんか大切なんかが、なんかが出ちゃった、
大切なものが体から、
なんか出ちゃった、
魂が出たぐらい、
魂が出たって感覚だよね、
うん、
ふやっべえってなって、
死ぬんじゃねえか、
ヒューンってなって、うん、もう怖さに、
怖さで
切り立ってたものが、
うん、
ヒューンってなってやばいやばいって、もう誰にも言わなかったんだよ、
うん、
それこれなんかもうとんでもねえことしちゃったんじゃねえかって、うん、人にあるものが俺出ちゃったから、
うん、
なんかこう欠陥した人間になって今後生活していくんだなって、
めっちゃ後ろめたい感じで
何かを出しちゃったから、
うん、
ほんでまあそれがまあそうだね、6年生の俺その時は小5の終わりぐらいで、
うん、
6年の終盤でガテンがいったというか、知識を得て、あれかってなって、
うん、
そうね、全然良かったんだ、もう思春期であることだったんだってことでね、うん、堂々とG 恋ができるようになったんですけどね。
なるほどな。
まあ、だからこのこすりつけ G 恋の、今でもそういう G 恋の人、この子はね、気持ち止まりでしたけど、射精まではしてませんでしたけど、もう中なんかそれの射精の仕方だっていうのもね、今も。
今も。
床にね。
床をファックっていうね。床とやるっていうね。
はい。それで出してるらしいですよ。
床にこうこすりつけて、犬みたいに。それで射精させる。
手じゃないみたいな、ね。
手使わないっていうね。
一番最初それで出ちゃったんだろうね。だからそれが一番気持ちいいんだろうから、うん、今でもそれだっていうし。
床を抱いてんだよね。
そう。
すごいよね。
一番地球にだから優しいというかね、大地に。
大地が
大地に出してるから、
うん、
彼は。おっと、埼玉県にゃほにゃほからも来てますね、うん。今回は初ラブホについての投稿ですと。うん、私がラブホデビューをしたのは社会人になってからでした、
うん、
学生時代はお金もなく相手の家でしか経験がなかったので、社会人になってできた彼氏に当たり前のようにラブホに連れて行かれた時は、ほう、これが大人の付き合いなのかとワクワクしました。しばらくはたあいもない話をしてくつろいでいたのですが、少しするといい雰囲気になりベッドイン。するとタイミングでそのタイミングで室内にかかっていた BGM からなぜか昼昼昼なんです、あ、昼なんですのテーマソングですね、
うん、
が流れてきました。今は夜なのになぜ昼なんですだ、彼とのいい雰囲気の中、私の頭の中は昼なんですにいっぱいに。そして彼が甘い顔をして私の首のあたりを舐めている中、私は昼昼昼な、あ、昼なんですの数かと心の声が漏れて、うっかり口ずさんでしまいました。すると彼に、いい雰囲気が台無しだよとキレられ、いい雰囲気から一転気まずい雰囲気に。家での深みるでは気づかなかったけど、ラブホにはこんなトラップが仕掛けられていたとは。その後しばらく無言の時を過ごし、彼の怒りも収まってきたようで、なんとか深みるすることができましたが、初ラブホの思い出は私にとって苦いものとなってしまいましたと。
うーん、
どういうことなの、これなんで流れてたの、
わかんない。
ラブホのトラップってこれ何でしょうかね。
何だろうね。
再放送が流れるわけでもないもんね。
うん、
ちょっとこれは
夜でしょ、だって
夜に行ったはずなのに「ヒルナンデス」が流れてるんですって。でそれをまあ口ずさんじゃったんだよね。ああ牧原紀之さんの歌であるから、それが流れてたんだ。
優先か、
普通に優先だ、
優先としてか。
あれ牧原紀之さんの歌をまんま流しちゃっただけなんですか。
多分それ用に作った
の
かもです
か。あ、それも加工したのかもしれないけど、あ、それ知らなかったね。これじゃもうしょうがないよね。まあまあ口ずさんじゃったのはね、ちょっとまあなんで口ずさんじゃったのか分かんないですけども、まあ口ずさんでしまったのは仕方ないけど、ちょっと切れすぎですよね、彼氏もね。
初ラブホって全然記憶ねえな。
初ラブホか、なんか和みたいなラブホ入った記憶あるな。
高校ぐらい、
高校かな。なんか畳の上になんか布団が敷いて、なんかベッドのマットが敷いてあるみたいな感じだったかな。
すごい古の
床の間があるみたいな、安いとこ探したから、そういうとこしかなかったんだよね、確かね。
これどこだろう、俺サンクルーかスリーファイブかな。
ああ御殿場ね。お前とも何回か2人でラブホには行ったことある
よ、ね、行ったよね、何回も行ったよ。
日焼けだけ
し、日焼けしに、
日焼けまし
に、すげえ覚えてるもん、あれ
すごい目で見られてたもんな、できてるのかしらみたいな、
みたいなね。なんか男同士って入れんのみたいな疑問あったんだよね。
まあそこはね、フロント通さないとこだったからね。
そうそうそうそう、3人で行ったよね、あっちゃん
と。あっちゃんも行ったし、お前と2人もでも
あったあったしね。
タ
ンニングマシンがあるからっつってね。
そうそうそう、
覚えて覚えてる。さあ続きまして、船、私のエッチな初体験ですが、そもそも私が性というものに目覚めた瞬間のお話をします。それは私が5歳の頃、それまでの私は同じクラスの春樹くんが好きというだけの純粋無垢で可愛い少女でした。そんな私が家の庭で遊んでいると、隣の家の室外機の上に何冊か本が置いてありました。気になって見に行くと、その本は二人エッチというタイトルの漫画でした。そもそもエッチという言葉すら知らない私は、興味本位で中を覗いてみました。描かれていたのは男の人と女の人が一緒にお風呂に入っているところ、初めはお互いの体を洗い合っていたのですが、次第に男の人が女の人の胸を揉み始め、乳首をいじり出し、挙句の果てにおしっこに出る部分を舐めているではありませんか。性に関する知識が一切なかった私でしたが、その光景を見た瞬間、全身がゾクッと震え、下半身がじゅわっとあったかくなりました、この不思議な感覚は何だろう、おしっこが漏れたわけではないのにパンツが濡れている、なんだかわからない、なんだかわからないけど気持ちいいと、私はこの感覚の虜になりました。それからは幼稚園から帰ってくると、隣の家の庭に足を踏み入れ、置いてある二人エッチを読みまくりました。あれから18年、マッチングアプリで知り合った男に抱かれ、ああ現実でもこんなに舐められるのかと、ようやくあの漫画の答えをするか、漫画の答え合わせをすることができました。
はあ、幼稚園でか。娘がね、今ちょうど年長ですから、
同じぐらいかね。
性に目覚めてんのかな。でもね、なんかね、あの YouTube でもね、たまにね、子供用の YouTuber、キッズ YouTube あるでしょ、あれ見せてるはずなのに、その大人の側見れる普通の YouTube 見てる時があるんですよ、でそれだとね、普通のアニメ系でもね、ちょっと下ネタ系とかがあったりするんですよね。鬼滅見てんだと思って、なんか内容を聞いてたらね、なんか善逸がなんか根津子のパンティーを盗んでくんかくんかするみたいな、なんだそれ、となって、そんな
海賊版みたいなやつだ。
ちょっとヒーター、何見てんのってなったら、えみたいな、今まですごい楽しみに見てたのに、俺に気づかれたことで、えってなって、なんかヒーターこれ見たくないみたいな。
いや幼心にも分かるんだ、ん
背徳感があったのかな、
やばいみたいな、
スイッチが入って、急に 俺の気づかれに対しての、なんか分かんないけど見たくないこれみたいな、ずっと見てたくせにね。
見てたじゃん。
なんかやっぱ子供ながらによからぬものを見てるってこう感じてんだなっつって、
ダメなんだけど見ちゃうみたいな、
危ない危ない、これでなんかそんな目覚められてもねと思って、ちょっと 普段ちょっと見てなっつって嫁にその見てるの。
たまに出てくるからね。あの言ったけど、広告とかでさ、マッチングアプリとかの広告も出てくるじゃん。
ほう。それは普通の？普通の。大人のやつ。
それこそ寿司ボーイズとか見てても。
あるね。
あと子供のなんかアニメのなんかの合間の。うん、CM でそういう
の40代に見られますよっていうのも多いけどね、あの60代の人が。
ああ、あるある。
驚かれるんですよ、うん、み
たいな。うん。ねえねえ、これ見て見て、ほら、うん、あ、マッチングしたっていうのが最近すげえ俺、ね、出てくるんだけど。うん、だああいうのってさ、これマッチングって何とか聞かれたらすごい嫌じゃん、子供に。
まあね。だからそういうのがキッズ YouTube 見てたら出ないわけでしょ。
ああ、そうか。お前別に俺ので見ちゃって。
うん、ダメだダメだよ。
そういうことか。
キッズ YouTube にしないと。
うん、それ全部。キッズ YouTube でも出てくるんだ、そういうの。
わかんない。その出てくるんだっていうのが、その。
あ、そういうのじゃない、なんか。
すべてを排除してくれてるから、あれは。
うん。俺、でもこのさ、
うん、
おしっこする部分を舐めているやつあるじゃん。
うんう
ん
うん、
行為、
うん。
あれ、初めて知ったのが、うん、中1の時に、サバイバルゲームが流行ってたじゃん。当時、
うんうんうん、
まあ違
う BB 弾でね、
BB 弾で、うん、まあ、
あの本格的じゃないけどね、
そうチーム一応分かれてんだけど、うん、こうなんかどうしたら勝ち負けとか関係なく
ただ打ち合う
パンパン打つだけみたいな、うん、それであのグリーンタウンのとこに森があったじゃん、
うんうん、
あそこでやってて、
うん、
ただ誰かがね、
うん、
剣舞来て来て来てとかつって言って、うん、パーってお前もいたんじゃないかなあれ、うん、何とかって言って見たら、まあ、エロ本落ちてんじゃん、
はいはいはい、
したらまあモザイクかかってんだけど、うん、男性がこう立ってて、うん、女性がそのこの、
うん、
ちん
ちん、ね、ちんちんぐらい言えよ、
ああ、うん、こう明らかに舐めてるね、うん、こう写真があった時に、うん、俺もう吐き気がしてきて、
はあ、
きったね、何この女変態じゃん、きったね、こんなやついるんだって思ったの、
思ったんだ、
うん、だって俺らからしたら、まあ、お前はそれ知ってたかもしれないけど、当時は俺らからしたらさ、おしっこする部分の汚いもの、
うん、
汚い塊なのよ、このチンチンなんて、
うん、
それをこう加えてるなんつって、うん、うわ何こいつこんな女いるんだな、なんつって
思ったんだ、やっぱ違うんだな、うん、
当たり前じゃん今じゃ、
俺なんかもうファーストインプレッションでもうエローって思ったもんな、やっぱ
エローって思ったの、
思った、もちろんおしっこするとこ分かってた上でね、なんだこのエロい行為はと、
上行ってんな、
いやだから最初にお前になんだろうな、洋物のノーカット、うん、
トレーシーローズ
見せた時、俺はもう最初見た時もうエロって思ったんだけど、お前でもそう思ってくれると思って見せたらさ、うん、顔を覆ってさ、うわキモッみたいになってた、ね、う
ん、気持ち悪かったあれすっごい
だから全然違うなって思ったんだよ、うん、
なんかすごい気持ち悪かったおっぱいだけでよかったんですおっぱいがバンって出るだけで俺満足してたのに、もうなんか大人があんななって、うんうん、こうあそこにガッと
か、いやだからその辺がやっぱ全然違ったね、先天的なもんなんかなあれは、
いやわかんないけど、まああとはあの俺のチンポがすごい臭かったっていうのもあるんだよね
自分のチンチンがすげえ汚ねえからだろうな、
すげえ汚くてこうくせえっていう、そんなものをって、うん、何考えてんだっていうけしからんっていう感じだったんだろうね、うん、
なるほど、全然違うんだよ、だから最初感じることだから、まあその船なんかは適性があったというか、
うん、
汚いものだけどエロってなったんだと思うよ。
汚いものっていう認識あったのかな、
この
女の子だから。女の子ってあんま分かんねえじゃん。
そこを舐めるのがエロっていうのにつながるわけでさ。
いや俺だからそんなのが。
汚ね、何この女って軽蔑路線に走るわけじゃん、お前は。もうエロってなるわけだ。
あるから、うん、だから、要はそれをした後っていうのは絶対キスしたくねえっていうのがあるんだよね。
いや
汚ねえもん経由してこっちに来んじゃねえみたいな、
てめえの汚さなのに、
すっごい手前味噌なこと言ってるよ、棚にあげてるよ、
てめえの汚さなのに、うん、もう俺の舐めたらもう二度とキスすんなよっていう概念がある、うん、
概念ある、
めちゃくちゃ棚にあげてんな、
棚にあげてる、汚い
鋼鉄の棚してんな、
汚い経由だから、
お前の棚立派な
立派な棚だよ
めちゃくちゃいい棚してんじゃん。
うん、
汚ねえも走ってんのに汚ねえと思っちゃうんだ。そう、潔癖なんだ。
でもそこは、あの、あれ、気は使うよ。すっごく。
スイッチをじゃあ綺麗にすればいいじゃん。
すっごく綺麗にするよ、そら。
いや、普段からよ。だって全然残尿、ダダ漏れっぱなしの人じゃん。
そうだよ。
いや、そこから綺麗にしとけばいいじゃん。
そこはだって、だから、お前のこの使う、うん、このチンポの使い道を、うん、お前多分このエロとおしっこで五分五分ぐらいの感覚でいるでしょ、まあ、今はどうか分かんないけど。
いや、五分五分っていうか、それは別に基本おしっこのものよ。
生殖器として使ってるっていう考えてるっていうのがお前の中では結構割合でかいと思うんだよね。だからそれだったら清潔にすると思うんだよ俺。どっちかっていう、俺はもう本当、
それで使うから清潔にしてるわけじゃないよ。
いや、俺どっちかっていう9割こう尿道としての認識だから。
尿道としてとしても、
うん、
自分のこのまとうパンツに、ダラ漏れは嫌じゃない、
うん、
嫌だという概念がなぜないっていうのが俺が不思議なだけでさ。
いや、そうだ。
垂れたら汚い。気持ち悪くないって。
あれ
出て。
だから、そういうもん、そういうもん。
2歩3歩歩いたら、ドボッドボって出るんだろ？
ドボドボって、いや、まあ、ドボドボはたまにね。
でそれを良しとするのが分からないよって。
良、うん、しとはしてないよ。もう不意に来ちゃうんだよ、もう。うん、もう完全に切ったなと思って。
これでもかって切るまでやろうよってことよ、俺は。
そうだ、
騙されるなよって、まだ第2波第3波あるよって言うじゃん、
あるよ。
それじゃ切れないよ藤田と。それでよし切れたと思って2歩3歩歩いてみ、来るだろって言ってるのにさ、うん、もう大丈夫だみたいな、まあ、ああ来ちゃったみたいななってるじゃん。
もうだからそこは、うん、あ、当時はね、まあ、3、4年ぐらい前よ、
うん、
うわーって思ったよ、
うん、
ああうかつだった、
うん、
いけねえいけねえって思って、うん、もう最近なんかもう本当に年には年を入れてこう切って、
うん
うん、この間や本当、うん、2週間ぐらい前かな、うん、もう年には年入れて切って、
うんうん、
でもう待ったよ、
うん、
尿漏れがないか
飛んだ
し、足
飛んだ、
あの足踏みもしたよ。
アナルの方からギューッとこう絞り出してきた。
あ、それやってない
よ。ダメだよ、絞り出してこなきゃ。アナルの方から裏筋通って、
うーん、あ、それはしてなかった。
玉もちゃんと沿わして、力を沿わして尿裏筋もギューってやった？
やってない。
やってない、ダメだよ。
でも完璧な状況だと思ったんだよ。
うん、
したら本当4歩歩いたらジャーって出てきて、おいマジかこれと思って、これが老いだって思ったもん、本当に。
老いもあるよ、もちろん。
すごいね。
昔は綺麗は良かったもんな。
うん。
うん。だから自分の老いをさ、うん、ちゃんと自覚しないと。
いや、あそこまで老いてると思わなかったんだよ、俺。すごいよ、あれは。もう絶対ないと思ってたもん。
あるからね。
あったよ、うん、びっくりしたよ。
でももういいんだ、もう仕方ねっつって、諦めなんだ、諦めの境地だ、
うんうん、
ダメだ諦めたら、どんどんその退化してっちゃうから、
便が退化してくる。
おお、
いやもうでもどうしよう
もない。そこで試合終了、本当に諦めたら
試合終了してるよ、もう本当に
諦めずに行こうよ、ね、あ、もう時間ですということですか。
すごいんだよな、残念、
残尿の話になってしまったんですけどね。エロなのに。
まあエロなのに。
下ではあるんだけど、エロ路線で行きたいんですよ、藤田さん。
うん、
そうね、やめてください。残尿で時間と取るのは、
はい。
さあ、ということで、たくさんのメールありがとうございました。以上、私の場合、下ネタ編でした。トータルテンボスの抜き差しならないと。
Amazon のオーディオブック、オーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説。
私のことを覚えていてほしいの。
私ノルウェーの森や、胸躍るオーディオエンターテイメント。
ブラックウィドウが僕のチップの中に。
マーベルズ・ウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。
続いてはこちらのコーナーです。
下ネタ合わせましょう。
さあ、リスナーと電話をつないで、あるお題について我々トータルテンボスと同じ答えになるのか、ぴったり合わせることができるのかというコーナーを下ネタで、下ネタ祭りということで、合わせるお題も下ネタでお願いしますと言っております。
はい、
早速電話がつながっているみたいです。もしもし。
もしもし。
この声は鼻でか。
お前知らねえだろ、鼻でかの声。
いやいやいや、
知ってんのか。
知ってます
よ。鼻でか知ってるよね。
はこれはね、お話ししたこともあるよね。
実はTBC の方で、
うん、
歌謡ショーの方で、
あ、歌謡賞でね、あるんだ、
はい、メールも何度かね、ね、何度か
花でかはもうラジオネーム覚えてますよ。
あ、ありがとうございます、
はい、ただパーソナルデートはね、やっぱり常に、
うん、
ね、あれ頭から抜けてしまいますから、改めてね、
はい、
どちらから、どちらというかどちらで今電話を、
はい、埼玉県です。
埼玉県で、
はい、
何歳でしょうか。
46です。
あ、一つ上だね、
49年生まれということでいいですか。
そうです。
なるほど、
一つ上、
1学年上の花芽か、
はい、
ご職業は、
自営業、農業やってます。
あら、
なんかそれ聞いたもんな。
何を作ってる感じでした。
お米とイチゴを作ってます。
はいはいはいはい、
いいね、お米も作ってイチゴも。
はい、
ってことはじゃあ、イチゴって
ハウス、
冬だよね、
ビニールハウス。
そうですね、ハウスで作ってまして。
ハウスですよね、
はい、
でだから収穫時期が違うんですか、これ。秋、お米は秋ですもんね。
そうですね、お米秋で、うん、秋に定食が来るんですよ、いちごの。
ほうほうほう。
何食？
定食、あの植える、いちご植える、
ね、植えるのが秋なの。
はい、だから稲刈りとちょっとそこだけかぶっちゃって忙しいんですけど。
秋に植えるんだ。
そうです。
で冬に収穫ですか。冬、
大体12月ぐらい、クリスマスぐらいをめどに、
うん、
その辺が一番高いじゃないですか、いちごが。
はいはいはい、そうですね、売れるから、はい、
ショートケーキとかね、ケーキのシーズン、
うん、
そうですね。でお歳暮とか、
うん、
新物とお年賀の新物用として、ちょっとなんて言ったらいいんだろう、高級品ないちごってありますよね。
はいはいはいはい、はい、
あの箱詰めされている、
はいはいはい
はい、ああいうのをやりまして、3月下旬ぐらいからいちご狩りっていうのをやってます。
なるほど、
はあ、いちご狩りは3月下旬なんだね、はい、あるんだ、そういういちご農家の流れが。
いや、うちは米をたくさんやってるんで。
あ、メインはお米で。
4月になると田植えの準備が来ちゃうんで。
はいはいはいはい、はい、
それでこういちごを取ってられないので。
だから枯らせちゃおうと。
あ、そうです、そうです。
お客さんにもめんどくせえし、いちご狩りにしてもお客さんに枯らせちゃおう
と。やめちまえ、もういちご育てるのめんどくせえしなって感覚だった
、うん、ガンガン客呼んでさ、枯らせちゃおうぜっていうことか。
でも今年はちょっとコロナの影響で、
あ、
やっぱりいちご狩りもできなくて。
なるほど、
いろいろと大変です。
それはあれですか、あの人数制限してもダメなんですか。
普段チラシとか、まあ、ホームページとかでいろいろ宣伝するんですけど、
はい、
結構東京とか神奈川とか結構県外からいっぱい来ちゃうんで。
うん、あ、なるほど、県またぎでね。
そう、今年は広告一切出さなかったんですよ。
はははは。
だからまあ知ってる人だけ来るみたいな感じで。
農業にもやっぱね、コロナの影響出てますか。
いや、第一次産業なんか俺最強だと思ってたけど、影響
あるんだ。
いや、もちろん少なからずあると思ったけど。
一番はお米ですね。今、お米の値段がすごい下がっちゃってて。
あ、俺この間聞きましたよ。
お米の値段が下がる、なんで。
要は
はい、
外食自粛があって、外食産業とかがお米を使わないじゃないですか。
ああ。
そうなんですよ。
この間なんか
でも逆に家庭で使うじゃないですか、いっぱい。
いや、
いつも以上に
家庭で使う量っていうのはビビたるもので、
高が知れてるんだ。
知れてるんだ。
そうなんですよ。はい。
なんかね、あの前ロケ行った先のね、魚がすごい安くなったって言ってたよね。
言ってたね。
アワビとかが、
はい、やっぱ料亭とかがね、
料亭とか
ホテル料亭とかがもう仕入れなくなっちゃうから、お客さんが来ないからね。
そうなんですよ。はい。
だもう全然すごい値崩れしちゃって、
言ってた、
めちゃくちゃ安くなって。そっか、第一産業でもそういう。
今頃になってきました ね、影響が。
いちご狩りとかでお客さんに狩らせてるようにさ、稲刈りももうお金、はい、だって体験させたらもう、
そうですね、
稲刈りできますよ。
稲刈り体験で ね、小学生たちにね。
ミソチボーイズの皆さん来ていただいて、
ちょっとめんどくさいな狩るのは、
はい、
稲は狩るのはめんどくせえな。
でも楽しいんだよね、あれやるとね。
やるの楽しいんですよ。
うん、
そうですね。
田植えとかね。
田植えとか。
はい。
いや、そっか、やっぱ影響あるんですね。
まあ、ようやく稲刈りがつい先日終わったので。
あ、お疲れ様です。
できれば大室さんにおめでとうと、
稲刈りいいじゃないですかね。終わったんでね、せっかく、
はい、あれ
一言多いんだよな、
ね、
な
ん
か いい感じの会話がさ俺的には弾んでたと自負してたのよ。
いや、弾んでた。
花でかとのいい関係性もね、
う
ん、
はい、いいと思うよ。
気づき上げれてたと俺は思ってた。
今も気づいて、気づき上げてる。
瓦礫のように落ち、もう崩れ落ちたね、その関係が。
なんでなんで
ずうずうしさにも程があるだろう。
程はねえよ、別に。ありがとうって言ってあげればいいじゃん。おめでとうか。おめでとうって言ってあげればいいじゃん。
おめでとうと言え？
言えなんて言って、言ってくれませんかって。
いやいや、なんでっていう話よ。
いや、稲刈り終わったんで、お疲れ様でしたっていう。
やねんっていう話よ。
やねんはいらないんだけど。
なんで？やねんっていう話。
やねんはいいよ、別に。やねんあろうが、なんでがおか
しい。やねんでしょ、これは。これはやねんだよ。
やねんではない。なんででしょう。
これはやねん
だ。なんでの方だろう。
だってさ。いや。なんだ、その、1、2回話したことはあるぐらいの中で、うん、ね、うん、
はい、
どんな姿、形とかは、
はい、
知らないよ。
まあ、見た目は、ね。
気づけてないよな。
まあ、
その相手にさ、
うん、
頼むことかい？
頼むことだよ。別に。
もう完全にやねんだろ。
完全にやねん
って。俺はやねんだよ。
なんで、完全になんでだろだったらわかるけど、やねんがよくわかんない。
やねんです。これはやねん、やねん問題ですね。
なんでも、
やねん案件。
やねん案件って何？
上に上げさせてもらいます、やねん案件として。
誰だ、上。上って誰だ？
これひどいよ。だって、身分わきまえてないもん。
わきまえてるでしょ、別に。だから、わきまえてるからこそ。
農民だろ？
いや、それこそ農民だよ、農業やってるし。
天井人だよ。
じゃないよ、じゃないじゃん。
業界の花々しい。華々しい業界に生きる、
うん、嬉しいなこの流れ、うん、
いや だからいい流れじゃないの。そ、
なんで
そ
れだ、農民がスーパースターに、
だスーパースターだと
手土産も一つなく、
スーパースターだと思ってるから、あの
頼めるか、普通手土産一つ
なく、お疲れ様おめでとうって言ってほしいっていう
年貢あったか、
ん、
年貢、
年貢なんてないよ、
俺に年貢
徴収してないじゃん。だって
年貢ありきだろ、まず
年貢って何、もう税金だぜ。いや、貢ぎ物とかあったら年貢っていうの
は、いやいや、マジでな、石鹸知らねえな。いや、お前もスーパースターのことで何とも思わねえの。
いや、俺スーパースター、
おめでとう、
言うんかい。
ごめんな、
ありがとうございます、
言うんかい。
農民なんか思ってないからな。
あの
くだりが本当に怖かった。
いや、思ってなきゃ言わない。思ってたんだよ、
あのくだり、華々しい業界とか。うん、そんなこと一切思ってないから。
ありがとうございます。
あれ品種っていうのはあれですか？
急によく戻せるな。
ちょっと気になってたんだよ。何作ってんのかなって。
10種類ぐらい。
ああ、やってんですね、やっぱ。
はい。
10種類ってそれ田んぼのなんていうんですか、その一角二角あるじゃないですか。
まあ例えばですけど、コシヒカリだけを植えて、
ほう、
あ、まあうちなん面積でいうとこう東京ドーム7個分ぐらい。
東京ドーム7個分。
まあ。それが1枚じゃないですよ、100カ所以上田んぼがあるんですけど。
え、それじゃあ、ゾゾマリンスタジアムで言うと、
いい東京ドームでこと足りる。
こと足りるか。
ほぼ一緒だ。
ほぼ一緒か。
うん、
で、要はそんなにあるんだ。
全部同じ品種植えちゃうと、全部狩る時期が一緒になっちゃうじゃないですか。
アリ何匹分ですか、その東京ドーム。
アリで言うなよ、もう。ひたすらかかる。それピンとこねえよ、アリ。60億匹分とか言われても。
あ、そうか。
もっとあるだろうし。
それをじゃあ、もう、変な話、まあ、一つの田んぼというか、まあ、区画で分かれてるじゃないですか。
はい。
その、何区画あるんですか、その。
150ぐらいは分かります
かね。150区画
もう大きい田んぼから小さい田んぼまであるんですけど。
俺らが想像してた、農家の方じゃないね。
うん、違う、もう大農家。
大、豪農だね。
うん。
そうです。大農家の方。
何年もじゃあ、やられてる、すごい農家さんでしょ、
まだ12年、私はもともとサラリーマンで、転職した組なので、転職っていうか、まあ、家を継いだ感じですか。
あ、だからご実家がだからずっと続いてる農家ってことですね。
そうですね。はい、そうです。
はあ。
もう代
々。そうですね。
はあ。代々。すごいな、その広さ。
あ、なるほど。わかりました。ちょっと似てる芸能人だけちょっと教えてもらっていいですかね。まあその自分で思うのは言いづらいと思うんで、
はい、
人から言われた、まあ一番嬉しかった、うん、人でいいんでね。それ人から言われたら仕方ないじゃないですか。
うん、萩原正人
似てねえだろ。
やめろ。誘導しといてやめろ。似てねえだろ。
かっこいい萩原さん。
やめろ。なるほど、萩原正人さん。
はい。
ね、僕はまあ進行ありますけども、
あ、そうですね、
かっこいいっすよ。老けないしね、やっぱね。
あ、そうですね、
3つ4つ上なのに。そうなんだ。じゃあ鼻でかもイケメンじゃないですか。
いえいえ、とんでもないですよ。全然
本当ですか。
はい、
萩原さん系だったら、うん、どう転んでもある程度イケメンになるよね。
まあその爽やかなね、
うん、
キリッとした目のほら、
そうね、
そっち系じゃないですか、
まあ、
ねえ。いやー、ということで、じゃあお題ですね。
はい、
ステッカー獲得をかけて、
はい、
下ネタっぽいお題となってますが大丈夫ですか？
大丈夫です。
ちなみに経験人数は花デカさんの。
マジっすか？
はい。言えないですか？やっぱ
ワンナイトありなんですか？
ワンナイトありで。
15ぐらいですかね。
おお、結構いってますね。
だいぶ遊んできたんですね。
いやいやいやいや、とんでもないです、とんでもないです。
トラクターセックスやったことあるんですか？
そうですね。あ、ないです、ないです、ないです、ないです、ないです。
ないんですか？どっちですか？どっちですか？
ないです、ないです、ないです。
コンバインの方ですか？
もうないです、ないです。
ないですか？
ないです、ないです。
なるほど。さあ、じゃあ、行きましょう。
はい。はい、
どんなお題を？
いいですか？
はい。
深見る字の。
うん。深見る字の。
フィニッシュタイは何でしょう？
なるほど。あ、最後のね。
最後、ね。
最後終わりたいタイ。
終わりたいタイですね。
終わりたいってやつですね。
言われてないですよ。言われてないですから。なるほど。これは。
まあ、それはもう本当にそれぞれでしょうけどね。
自分の言うしかないのか、これは。
はい。
まあ、でも決まってますよね。
そうだな、あっちゃうな、これ多分。
最後はもう、
どうだろう、これ。
ね。じゃあ、あってもいいんじゃないですか、それは。
いいですか？
はい。
それでは行きましょう。せーの、
正常位。
おっと。
なんかでも、正常位の前になんかついてなかった。
うん、俺は正常位。
俺も正常位って言ったんだけど、
花でかさん。
なんとか、なんか言って正常位って言ってなかったの
か。
ば、
ば、言ってないですよ。
やっぱり正常位って言って
た。あ、やっぱりって言ったの。言ってなかった？
言ってないです。
ああ、じゃあ正常位。
正常位。
素晴らしい。
やっぱね。これはどうなんだ、やっぱ大体最後はそうなんじゃない、男性、日本人はね。日本人はね。なんか外国人って後ろからが多いイメージあるけど。
まあ、後ろからというか、まあ、後ろからとかも多いじゃないですか、日本の AV では。
そうそう、 AV では後ろでも、 AV は絶対最後は正常位で終わるんです
よ、
うん、
終わる、
うん、
俺だから正常位まで早送りしちゃうもん。
俺も
他の体ね、別に興奮しないんですよ。
しないしない
俺は、うん、
正常位だね。
お
お、うん、
いいんですよね、正常位が。
キスしてほしいわ、正常位で最後。
して抱きつきながら。
抱きつきながら。で、女性がこう、後ろにこうって、うん、
回してほしい。女性が足がこうやって、すごい、指がすごい曲がって
ほしい。指曲がっててほしい。
うん、
いや、もう極端な話、カニバサミぐらいして、
曲がってんのよ、なんかわかんない。
曲がってたり、あれで本気度が分かる、
ね。本気度がわかんない。
あ、でもさ、たまにさ、こうなんか、こうなってんだけど、チラッとさ、カンペの、カンペあるんじゃないか、監督かわかんないけど、
出してるのが垣間見える。
出してないとは思うんだけど、カメラの横にいる誰かをこうチラって女性がね、うん、見る時もあんの。めっちゃ冷めんのよそれ。
よそ見すなって思うわ。
よそ見すんなよって。
目の前の男優だけに没頭しろと思うわ。
でも、でも本気でさ、その目の前の男優さんをもう凝視して、もう本当に好きになっちゃってんじゃねぐらいの時もあるじゃん。
そう、それが見たいの。
すたまんねえんだよ。そこのフェイクとリアルを。
それが足の指で分かるの。
指分かる。
あ、曲がってる、本気だってなる。
うん、うん、
知らないけどね。
知らない。あんなそういう癖なんかもしれない。
簡単にできるのかもしれないし。
うん、そこは分かるね。
いやー、ありましたね。
うん、いやー、ありがとうございます。
もうこれステッカーにおちんちんのイラストをつけた。
はい。
いやー、2枚目なんですよ、俺。
？
あ、じゃあおちんちんバージョンがね。
どんだけ。
いや、そう、それなんですよ。
おちんちんバージョンが撮ったんでしょ、前回も。
多分世界に2枚しかまだないと思う。眉毛のない眉さんと。
うん、
鼻でかしか多分撮ってないんですよね。
おちんちんマーク。
そうですか。そんなにコーナーやってなかったもんね。
はい。
2コーナーしかないわけだから。
すげえ嬉しいっす。
おお。
でも3分の2ってことだ、今のところじゃ。
そうっすね。
うわ、すごいね。世界に 3枚あるものの2枚をこれでゲットした。
うん、ただそれで、こう、ツイッター始めたんですよ。
うん。
せっかく撮ったんで。
はい。
で、まあ、深見るさんとか、皆さんフォローしたんですけど。
はい。
私自分誰からもフォローされない
っていう。フォローバック来ないんだ。
とても悲しい。
まあまあまあ。これで聞いて、
これで聞いてね。
は
い、
あ、
はい、
うん、花でかさんだったんだ。花でかでやってんの？
やってます。
はい、これでまあ多分認知されて、う
ん、で画像上げればいいじゃんね、チンチンステッカーが。そうそうそう、
あ、上げました上げました
上げたの、上げたのに。
そうです、
アカウントそれにしたらいいじゃん。
そうか、まあまあ、うん、多分気づかれてないだけじゃったと思いますよ、うん、
これでも今これが流れたら多分フォローはしてくれると思うよね、
うん、ありがとうございます、うん、
ということでね、
はい、おめでとうございます。
サッカー獲得でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。失礼します。
はい。
さあ、ということで、合わせましょうのコーナーへの出場者、引き続きお待ちしております。宛先お願いします。
はい。tt@allnightnippon.com。tt@allnightnippon.com ですね。電話番号を忘れずに書いてください。セックスのカードは。
びっくりした。待って待って。ファック。スのこと言いたい
のか。ちょっと待って待って待って待って。お前どこで区切ってんだよ。ファックスの方は。
お前も区切るんか。
いや、ないんですよ、ファックスなんか。
ファックスありませんでした。以上、合わせましょうのコーナーでした。トータルテンボスの抜き差しならないと。
Amazon のオーディオブック、オーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説。
私のことを覚えていてほしいの。
私ノルウェーの森や、胸躍るオーディオエンターテイメント。
ブラックウィドウが僕のチップの中に。
マーベルズ・ウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで世界中の抜き差されへお届けしました。
さあ、あっという間にエンディングの時間、
はい、
今回もリスナーが作ったエンディングとテーマ曲流れております。この曲を作ったのは、
はい、
ラジオネーム埼玉県はくしまるさん。
ほうほうほうほう。
今回はエンディングテーマ募集の件で応募させていただきます、
うん、
私福岡出身で地元の友達が歌手を目指しています、
うん、
距離が離れている中で何とか応援できないかと思い、友達の許可のもと応募に至りましたと、
うん、
先日初めて楽曲を制作いたしました。中学からの夢が一歩前進したみたいです、うん、作詞も彼自身で作成しました。
ほうほう。
片思いの男女に向けた心が温まり勇気が出てくる一曲となっています。ぜひとも大村さん、藤田さん、リスナーさんに聴いていただけると幸いです。 Only You という曲で、
うん、
もしも興味がある方がいましたら、直也、高山で SNS で活動しておりますので、まあ、ローマ字ですね、直也、高山でした、ね、
高山、うん、
検索してみてくださいということで、
竹尾菊池みたいな感じでね、アルファベットで書いてありますね。
はあ、いいですね。こちらも甘い声でね、
すごいね、
エンディングっぽいな。
作れんだね、こんな、すごいな。
この方ってわけじゃないもんね、友達だもんね。
くしまるの友達でしょ。
そういうパターンも出てきましたか、う
ん、いいですね、これね、はい。
バンドのメンバーで歌ってはないけどメンバーだよみたいな人もいたし、
友達のバンドとかもね、
サポートメンバーっていう人もいたね。
いたね。
もう今回に関してはただ友達が出てきましたから、
確実に。でも許可は取ってくれないとそのバンドに怒られちゃいますからね。
た、うん、だ許可得てやだよっていう人はまあいないでしょうけどね。これを一応出してね、
いや、でも、もしかしたら俺あいつらのこと大嫌いだからやめてくれっていうのはあるかもしれない、
ね、中にいるかもしれない。
中にはね、
いくら人に聞かれるチャンスかといえど、うんうん、これあいつらのを返して聞かれるぐらいだったら、俺別に聞かれない方がいいから、
うん、
どんだけ嫌われてんだ俺たち。そんなやつがいるとしてい
いかもしれないからね、中には。はい、
いやー、素晴らしい曲ありがとうございます。オンリーユーということでしたね、うん、さあ、トータルテンボスの、抜き差しならないとはもうここで終わりですね。お知らせの方もまだ
ね
はっきりとは決まってないから、
はい、
お知らせはまだするということをさせてください。
はい、
それでは今週はここまでです。各コーナーへのメールは抜き差しならないとの公式ツイッターをご覧ください。今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智弘と
藤田健介でした。
また来週、さよなら、
さよなら。